十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を許し、罪から救うために、命を捨ててくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのこの恵みを知りながら、私たちはなおも御言葉に従わず、 自分の思いを先に立てて生きてまいりました。神様、私たちの不従順な心をお許しください。どうぞ今悔い改めて御言葉に従って生きることができるように聖霊の助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。主よ、すべてはあなたからいただいたものです。私たちは御手から受けたものを差し出すにすぎません。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、人はどのようにして自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉通りに道を守ることです。あなたの教えは私たちの喜び、私たちの助言者です。あなたの苦しい御業を語り伝えることができるように、あなたの道を教え悟らせてください。あなたの御言葉通りに私たちを生かしてください。今日もあなたの皆のために生きる者たちに平安をお与えください。知恵のない者へ豊かに与えられるあなたに心を開いて耳を傾けます。私たちの信仰があなたを知る正しい知識の上に立つことができますようにしてください。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年も受難節を迎え、教会全体が主イエスのご受難を覚える時を過ごすことが許され感謝いたします。人の罪のために御子が死んでくださいました。 この時、この原点をもう一度心に刻みますとともに、昨今主イエスの十字架の御業を浅けるように、この世は心を堅くなにし、平和に生きる道を捨てているのを見ています。私たちは罪の中を歩まず、むしろ自分を清くして生きることができますようにお導きください。あなたは主キリストの歩かれた道こそ、人には命の道、よみがえりの道であることを確証してくださいました。私たちも御子に従って、自分の体を神に受け入れられる聖なる捧げ物として捧げられるよう、そのために日々努めていけるよう、一人一人をお助けください。それであなたの光を照らすことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。マルコによる福音書第10章46節から52節、新約聖書83ページ上の段です。マルコによる福音書第10章46節、一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。
杉越の祭りがもうすぐ始まるとき、イエス様と弟子たちはエルサレムへ向かっていました。その途中でエリコという町に立ち寄って、その町を出ていくと、大勢の群衆がイエス様たちについてきたんです。 その時、そのエリコの町を出たところの道端で、バルティマイという目の見えない人が物乞いをしていました。当時は彼のように目の見えない人ができるお仕事はほとんどなかったのだと思います。彼は町の入り口など人通りの多いところに座って、人々から主にお金をもらって生活をしていました。そしてその中で彼はイスラエルの地であらゆる病気の人たちを癒されているイエス様のことを人々から聞いて、イエス様のことを知っていたんです。そのバルティマイがこの日も道端に座っていると、今日はいつもよりもとても騒がしい、たくさんの人たちの足音や声が町の方から聞こえてきたんです。その足音と声がだんだんだんだんと近づいてくる中、彼は周りにいた人たちに、これは一体何事ですか、今日は何がありますかと聞いたと思います。ナザレのイエスがこの道を通られるんですと聞くと、バルティマイはすぐに、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、大声で叫び始めたんです。周りにいた人たちは、うるさい、静かにしなさいと彼を叱りつけて黙らせようとしても、バルティマイは、ダビデの子よ、私を憐れんでください、ますます大声で、それも何度も何度も叫び続けるんです。ダビデの子よ。ダビデの子とは、かつてのイスラエルの王様ダビデの王座を受け継ぐメシア、救い主という意味です。でもこのイスラエルの地でイエス様のことをダビデの子だとはっきりと言っていた人は、聖書の中にたった2人しか出てこないんです。他の民たちはイエス様が行われた癒しの技などの数多くの奇跡や印をその目で見て、もしかするとこのイエスはダビデの子ではないだろうかとは言っていたのですが、でもダビデの子だと、イエスがダビデの子だとはっきりと見ていた人はほとんどいませんでした。しかしその中で今日バルティマイは、ダビデの子イエスよと何の迷いも疑いもためらいもなく叫んでいるんです。しかも彼は他の人と違って、目の見えない彼はイエス様が行われた癒しの技も奇跡も印も何にも見てないんです。イエス様と直接お会いしてお話を聞いたこともないんです。イエス様についての噂を人々から聞いただけです。でも聞いただけで彼はイエス様が行われたこと、教えられたこと、すべてが神様の技、神様の言葉と素直に受け止めて、イエス様がダビデの子だと見ていました。そして彼はいくら人々からもう黙るように言われても、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けるんです。その姿はまるでこのイエス様を、救い主を絶対に逃さない、何が何でもイエス様に目を留めていただきたいと必死に食らいついているかのようです。イエス様はそのバルティマイの叫び声を聞かれました。そして立ち止まって彼に目を留めて、あの人を呼んできなさいと言われました。人々がバルティマイに、安心しなさい、さあ立ちなさい、イエスがあなたを呼んでおられると知らせると、彼はもう着ていた上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のところにやってくるんです。普通なら目が癒された後にこうして こう飛び上がって喜ぶと思うんです。でも彼はもうイエス様から呼ばれただけでまるでもうすでに目が癒されたかのように踊り上がって喜んでいるんです。イエス様はそのバルティマイに何をしてほしいのかと尋ねると、彼は先生、目が見えるようになりたいんですと答えました。今目の前にいるイエス様のお姿は見えなくても、これまで何にも見ていなくても、このイエス様がダビデの子だと素直に信じて、何の迷いもなく目が見えるようになりたいんですと言うんです。それを聞いたイエス様は、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われると、彼の目はすぐに開かれて目が見えるようになって、彼はなお道を進んでいくイエス様についていったんです。バルティマイは他の人たちのように目が見えなくても、何にも見ていなくても、他の人たちには見えていないことが見えていました。イエス様が救い主だとはっきりと見えていたんです。人にとって目が見えていることが最も良いこと、最も幸いなことなのでしょうか。むしろ目が見えていると、いろんなことが、いろんな物事がこの目に入ってきます、飛び込んできます。この世の中にある美しいもの、華やかなもの、力あるものなどは人の目を引きつけるんです。また人のことも、他の人のことも見ています。他の人を見て自分と比べたりすることもあると思います。目が見えているからこそ、いろんなさまざまな物事に目がとらわれて、本当に見るべきことが見えない、本当に見るべき方が見えなくなってしまうことも少なくないと思うんです。たとえ目が見えなくても、他のことは何一つ見ていなくても、バルティマイのように見るべき方が見えている、救い主イエス・キリストがはっきりと見えていることが人にとって最も良いこと、最も幸いなことです。そしてバルティマイはそのイエス様を見ないで信じました。イエス様のことを素直に聞いて、素直に信じていました。私たちもこの目でイエス様のことを見ていなくても、直接見ていなくても、直接お会いしたことはなくても、聖書を通してイエス様がなされた御業、教えられたこと、語られたことを素直に聞いて、すべてが神の技、神の言葉と素直に受け止めていきたいと思います。その人はイエス様を私の救い主と信じる人です。そしてバルティマイのように、その救い主を絶対に逃さない、逃さないと、イエス様についていく人はイエス・キリストを信じて何の迷いもなく生きることができるんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちもバルティマイのような素直に見る目、聞く耳を持って生きることができますように、あらゆることにとらわれず、私の救い主を見て信じてイエス様についていくことができますように、一人一人を導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。私たちを憐れてください。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。受難節を過ごしています。今年も一年受けた恵みを振り返り、年頭感想文をお確認いただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして3月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員投票選挙投票は来週3月19日まで教会事務所で受け付けておりますので、どうぞ投票をお願いいたします。そして今日は3月定例役員会があります。役員の方は礼拝堂にお集まりください。役員会の開始時間は12時45分からです。以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通り私を癒されるように使わしてください。
願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。